ペテロの手紙については本日が最終回となります。第一ペテロ5章前半は教会の指導者リーダー長老に対する勧めです。で後半は教会に集う方々すべてに対する勧めという構成になっています。10章から11章まで1節から11節までを見てまいります。1節、さて私は長老の一人としてまたキリストの受難の証人やがて現れる栄光に預かる者としてあなた方のうちの長老たちに勧めます。使徒ペテロは自身も牧師また長老として教会のリーダーに勧めたいことがあると記しています。長老たちに勧めます。この長老という言葉は長老と牧師両方を含んでいます。ペテロ自身が牧師長老として主イエスの十字架の証人としてまたさらに永遠の御国で栄光に預かる者として教会のリーダーたちに次のようなことを進めています。それは2節にある通りです。神の羊の群れを牧しなさいということです。神の羊の群れを牧するというのは教会に集う方々のお世話をしなさいという意味です。もともとエゼキエル書の34章に書かれている通りです。そこで初めて神様が教会の指導者を牧者と呼び教会に集う方々を羊と呼んでいます。エゼキエル34章です。長老たちは監督としてまた主イエスを深く知る者として教会に集う方々の世話をしなさいとペテロは進めているのです。それも2節にある通り強制されてではなく神に従って神の御心計画に従って自ら進んで世話をしなさいと進めています。卑しい利得のためではなく献身的に熱心にお世話をしなさいと進めています。この地上に生を受けて生き続けるというのはどんな立場の人にあっても決して簡単なことではありません。喜びだけではなく地上には苦しみも悲しみも嘆きも労苦もあるからです。悩みを乗り越えようとするときにいろんな方法が考えつくものです。神様は聖書に書かれてある主イエスの教えに従って乗り越えてほしいと私たちに願っていらっしゃいます。ですから長老や牧師に神様が期待されているのは霊的な判断力を持って主イエスの教えに従ったやり方を課題に取り組む教会員に示すということを長老牧師に期待しているということがわかります。で、長老や牧師になる方々というのはイエス様の教えに従うことでたくさんの恵みを得てこられた方々です。よく祈り御言葉を学ぶ中でイエス様に近くなった人たちです。でもそもそも人はイエス様を信じ受け入れた瞬間に聖書の言葉をことごとく知り尽くすことはできません。何年も時間をかけてやっと主イエスがおっしゃっていることの意味が深く分かってくるものです。ですから信じた方々が自分で聖書を読むだけでなくて長老や牧師に話を聞いてもらって 共に祈る中で、自分たち人間の知恵ではなく神様に喜ばれる方法は何なのか、それを一緒に見出していくことができれば、その方にとって大きな助けになります。長老や牧師が教会員と共に苦しみ、共に涙し、共に喜ぶことができれば、その群れは神様からの祝福が豊かな教会に必ずなっていきます。今全世界で、特に経済発展を遂げた国において教会に通う人の数が減少傾向にあるのが明らかになっています。隣の韓国も破竹の勢いで教会は大きく成長してきたんですけれども、経済発展を遂げた末に教会に集う方々がなかなか昔のようには増えないということで、神学校を出た若い伝道者が教会で働くことがなかなかできないでいるということです。なんでそうなるのかよく分からずに、みんな頭を悩ませています。でも実際のところ理由はとても単純だと思います。減少傾向なのは教会員に対して教会のリーダーたちが十分お世話できていないからだと思います。まず牧師の責任が重いと思います。教会のリーダーの方々が他の教会員のお世話ができるようになるためには、礼拝の説教が分かりやすい上に霊的な鋭さを持っていなければいけないと思います。ところがキリスト教会の神学、今非常に発展していると思いますけれども、発展するしたおかげで神学がとても難しくなっています。つまり牧師がなりたいという人たちが学校で学ぶ神学がですね、難しくなって、その結果礼拝で語られる言葉もだんだんと難しくなってきていると思います。勢い聞いてもよくわからない、結論がはっきりしない、そういう説教が少しずつ増えているのではないかと思います。また世俗化が進む今日ですので、聖書に書かれたキリストの教えと関連が少し薄くなってくる話も増えているんではないかと思います。いずれのケースであっても、教会のリーダーたちが教会員のお世話をしようと思っても霊的な判断力は鈍くなってしまう。これではさすがの長老たちも周りの会員のお世話ができにくい、そういう傾向があると思います。もう一つ悪い例としては、教会によっては会員のお世話は牧師先生にお任せしましょうというふうになってしまいがちのところもあると思います。そうすると牧師がいつもてんてこまいになって、教会の規模も小さいままということになってしまいます。一人が働ける限界範囲には限界がおのずとあるからです。教える働き、共に祈る働き、相談に応ずる働き、教会のリーダーみんなで取り組むときに伝道が進みます。もっと言えば、自分が長老役員に選ばれているかいないかに問わず、みんながみんなのことを心にかけている教会が発展すると思います。心にかけ、常日頃から会員のために祈る教会がいいと思います。もちろん長老に選ばれた方々は熱心に会員のために祈る必要があることは言うまでもありません。選ばれてなくても長老と同じように祈りの働きをするんだと、みんなのために心を砕くんだ、そういう教会が神様の知恵と 愛情にあふれる場へ変えられていくものです。まとめますと、神の群れを牧するためリーダーが教会員の世話に熱心に取り組めるようになるためには、まず牧師がキリストの教え、イエス様の教えと神様の気持ち、心情を分かりやすくストレートに語る必要があります。つまり教会での説教や学びが、それぞれ聞く者の判断、霊的な判断力を研ぎ澄ませるものになっている必要があります。これを言い換えるんであれば、牧師の働きが教会の中に複数の信徒の牧師を生み出すものになっていかなければならないということです。そして同時に教会員のお世話は牧師に任せきりにするのではなくて、みんなで担おうという文化を作り上げていく必要があります。祈り、教え、相談の働き、みんなでしていこう。ところどころで礼拝の前や後で、2人3人と祈りの輪ができる、そういう文化を作っていきたいものだと思います。私たちの創価教会はその方向に向かって少しずつ変えられてきていると思っています。私自身の働きはとても拙いものではありますけれども、でも水曜日には2人の世話人を中心に祈祷会が持たれるようになりました。教会員が活躍する教会に向かってまた一歩大きな前進ができたのではないかと思います。そして祈祷会以外にも信仰によるチャレンジを歓迎します。家庭集会を持ったりとか、聖書通読の会を、そういうサークルを持っていただいてもいいと思います。始めるときには長老会にまずお知らせいただくと非常に助かります。また加えて祈りについてもう少し申し上げるのであれば、教会創価教会員の会員のみならず、家族親戚はもとより、隣近所のため、職場の仲間のため、子どもの学校、孫が通う学校のクラス、先生方、校長先生のため、また他の教会のためと、その祈りの対象をこう広げて、大胆に広げていっていただけるといいと思います。互いのことを心にかけ祈り合っている教会があれば、そこに初めて来た方々はまたあの教会に行ってみたいと思うに違いありません。みんなで、みんながみんなで、イエス様の十字架の愛に打ち負かされて、イエス様の教えに従っている、そういう教会が魅力があって発展する教会だと思います。3節、委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません。むしろ群れの模範になりなさい。お世話するといってもその時には誘惑が伴うことがあります。お世話すると言っておきながら、実際は相手にこう恩を着せて自分の影響力を高めようと、そういう誘惑が伴うことがあります。でも誘惑に負けず、自分が模範になれるようにというのを私たちは目指していきましょう。次の4節、そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。たとえ働きが目立たなくても、神の群れを牧するとき、自分の周りにキリストの体である教会が少しずつ立て上げられていくというのを実感できるものです。大牧者がお見えになるとき、つまりイエス様が地上に帰って来られるとき、再臨のとき、朽ち果てることのない栄光に輝く冠を主イエスがくださることになります。2000年前ぐらいであれば、オリンピックなどの競技で授けられる、勝者に授けられる冠というのは 生の木の葉でできていたり、花でできていたりします。それは時間が経つと枯れてしまうものです。ところが再臨の時にイエス様がくださる栄光の冠は決してしぼむことがありません。今桜の季節です。この罪にまみれた世の中にあって、桜やそしてこのようなお花が美しく咲いていることを見て、私たちはとても感激します。でも罪のないあの世に行ったら、それも主イエスがくださるしぼまない冠をいただけるのであれば、その冠がどれほど美しいか、うっとりと息を飲むようなしぼまない冠を主イエスはくださるに違いありません。私たちの本当の人生は死んだ後に始まるものですから、主イエスがそのような美しいしぼまない冠をくださることを夢見て、今週も歩みを進めたいと思います。五節、長老以外の方々に対してもペテロは次のように語りかけます。同じように若い人たち、長老に従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。なぜなら神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになるからです。若い時に、まあ、今もそうなんですけども、こう生意気な自分がいてよくわからなかったんですが、少し弱いを重ねてくると、謙遜というのがどんなに大事かということに気づかされます。何度も繰り返しますけれども、謙遜というのは自分がダメだと思うことではありません。自分よりもっともっと物事を分かっていらっしゃる方に対して自分が素直になることを言っています。ですから神様に対して、聖書の教えに対して素直であるということがまず大事です。そして、主イエスを長年の従順を通して深く知っている長老に対して自分が素直であるということも大事です。神の知恵は自分の知恵に勝り、長老の知恵は自分の知恵に勝るからです。素直に耳を傾けるだけで何年もかかってしまう試行錯誤を一瞬に乗り越えることさえできます。従順によって知恵を得たいと思います。6節、だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい。そうすればかの時には高めていただけます。箴言からの引用です。人間の知恵ではお金を儲けようと思ったら人を騙せばいいということになります。また人によっては宝くじを大量に買おうという人がいるかもしれません。人間の知恵では高い地位を得ようと思ったら高い地位の人に近づいていけばいいということになります。また人間の知恵ではクレーム対応とか嫌な仕事を避けたいと思ったらサボればいいということになります。学生であれば授業を休み宿題もやらずにスマホをいじっていればいいということになります。また人間の知恵ではむしゃくしゃすることがあったら誰か失敗した人を捕まえてこっぴどく叱って殴ってやればいいということになります。このように自分を高くするものはかの時、大牧者がお見えになる時に低くされるというのです。しかし今自分を低くしてキリストの教えに従うものはかの時、大牧者がお見えになる時に高くされるというのです。地上での人生が全てではありません。私たちの国籍は天国にあります。死後の世界、永遠の御国において本当の人生が始まるのです。今この地上で良いことをして苦しんだとしても 死後の世界で神によって高められて、幸せに何千年何万年何億年と生きることの方がよっぽど大事です。今は自分を低くする、そういう忍耐の一週間を特に今週は歩みたいと思います。7節、思い煩いは 何もかも神にお任せしなさい、神があなた方のことを心にかけてくださるからです。講談から何度も私自身が思い煩いを神様にお委ねしましょうという、お任せしましょうというお話をさせていただきましたけれども、この半年間は口で言うほど簡単でないということを体験しました。受験生の娘が勉強しなくなった、そんなことだけで私はうつ病みたいな気力がなくなってしまうという、そういう穴に陥りました。しかし神様が私たちのことを心にかけてくださっているから、何でも思い煩いを神様にお任せしようということができるのであれば、私たちの心には常に平安があり、一番大事なことに時間とエネルギーを割くことができます。というのは、それができないと私たちの心は知事に乱れて、どうでもいいことにたくさんの神経を使ってしまうものだからです。8節、身を慎んで目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。9節後半、前半、信仰にしっかり踏みとどまって悪魔に抵抗しなさい。4章3節の裏返しであると思います。悪魔の誘惑に乗るのはやめましょうという話です。悪魔の誘惑、4章3節から見ると、公職、情欲、泥酔、酒宴、暴飲、律法で禁じられている偶像礼拝というものが挙げられています。他にもいろんな誘惑があります。有名人になりたいという人もいます。他人に自分を売り込みたいという人もあります。自分が組織のトップになりたいという人もあります。さまざまな下心隠し持つ場合は、目の前にチャンスが現れるや否やすぐ乗ってしまいます。隠れた動機によって人は動くからです。ある人はですから、大きな声でグループをまとめよう、主導権を握ろうとします。ある人は周りの人より大きな責任を負うことで人の上に立とうとする、もしくは目立つパフォーマンスによって売り込もうとする。しかし信仰にしっかりとどまって、このような悪魔の誘惑に打ち勝つことが私たちには求められています。信仰にとどまる、踏みとどまるというのは、6節の通り、力強い神の御手で自分を低くするということです。キリストの教えにとどまるということです。これによって悪魔の誘惑に打ち勝つことができるのです。キリストの教えにとどまると、神様の力によって守られるからです。しかし信仰にとどまる、踏みとどまるというのは決して楽しいことではない、そういう場合が多いと思います。自分を犠牲にして楽しくないことにも取り組まなければなりません。自分が損をして理不尽な思いをするかもしれません。ストレスもたまることでしょう。でももし私たちが信仰を棚上げにして、人を騙したり仕事宿題をサボったり、弱い人を殴ったりするのであれば、悪魔の誘惑にますますはまっていってしまいます。苦しいけれども楽しくないことにも取り組もう、 ペテロの手紙、大体そういう調子でお話しさせていただきましたけれども、ちょうど受難節、今週は受難週ですけれども、受難節に重なってイエス様の苦しみを思い起こしながら耐える最後の1週間を過ごしたいと思います。9節後半には次のように書かれています。あなた方と信仰を同じくする兄弟たちもこの世で同じ苦しみに遭っているのです。それはあなた方も知っている通りです。私たちが良いことをして苦しむことがあるのは、イエス様がお見えになるとき、大牧者がお見えになるときに、神の御手で、力強い神の御手で高めてもらうためです。永遠の御国で幸せになるためです。イエス様は十字架にかかり、釘で打たれ、血を流し、大きな肉体的な苦痛をに耐えてくださいました。それのみならず、イエス様は生まれてこの方、父なる神様と離れ離れになったことがない、父と断絶状態になったことがない、そういうイエス様が、常に父と一致していたイエス様が、十字架の上では父なる神様と切り離されてしまう、そういう霊的な苦痛をも耐えてくださったのです。信仰に踏みとどまる一週間、苦しみに耐える一週間を、イエス様のそのような愛の恵みを思い起こして、その十字架の苦しみが私たちの癒しとなり、私たちの命に変えられていったことを覚えて過ごしていきたいと思います。上手を取らずに負け組のように見える犠牲を払う一週間、小さな犠牲で十分ですが、耐える一週間を過ごしたいと思います。実節、あなた方を永遠の栄光へ招いてくださった神ご自身が、しばらくの間苦しんだあなた方を完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださいます。今信仰によって苦しんでいる人、人生必ずしも楽しくないと思っている人、輝いているいない人は幸いです。そのような方々を神ご自身が完全なものとし、強め力づけ揺らぐことがないようにしてくださいます。今低められている私たちは、大牧者がお見えになるときに神の手によって高められるからです。この約束を信じて、主の受難を覚えて忍耐するものは幸いです。力がよよ限りなく神にありますように。アーメン。お祈りします。天の父なる神様、私たちは自分が楽をすること、楽しむことばかりで、自分の人生が楽しいことばっかりであってほしいと願ってしまいます。しかしあなたはイエス様に習い、苦しむことも学びなさいと教えてくださっています。私たち自分を低め、負け組のように過ごす中で、周りの人たちには価値のないものと見られ、また時にバカにされ、時に敬ってもらえないこともあるでしょう。しかしそのようなあなたに従う立場が、周りの人を生かし、愛を求めている人を慰め満たすことができると、ペテロの手紙を通して学びました。私たち自分の目に取るに足らないものと映りますけれども、そのようなものをもあなたが用いてくださることを感謝します。イースターまでの間、イエス様を覚えます。どうか私たちの受ける苦しみが
あなたの喜びとなり、またこの地上において苦しむ誰かの助け、祝福、癒しとなりますように。あなたになかなか従えない私たちをいつも憐れみ、助けてくださるあなたに栄光を期します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。